書56章1節から2節、旧約聖書1218ページです。旧約聖書1218ページ、イザヤ書56章1節から2節。主はこう仰せられる。公正を守り正義を行え。私の救いが来るのは近く、私の義が現れるのも近いからだ。幸いなことよ、安息日を守ってこれを汚さず、どんな悪事にもその手を出さない。このように行う人、これを固く保つ人の子は。御言葉は以上です。今日からしばらくはこのイザヤ書を共に読んでいきたいと思います。今年の私たちの教会の年間テーマは祈りの家、福音に喜びに生きるです。テーマ聖句として56章の7節ですね、56章7節を、掲げております。テーマを決めるにあたっては年間計画委員会で話し合いをしました。出席されたことがある方は分かるとは思うんですけれども、なかなかテーマを決めるというのは簡単ではなくてですね、いろんな意見が寄せられて、どれも本当に良い大切な意見が多いですね。逆に良い意見が多いだけに、じゃあどれを選びましょうかと、テーマの文言を決めるのにもかなり苦労しますし、聖句もじゃあどこがふさわしいか、なかなか決めるのが難しいということがあります。今回もこの箇所もですね、もう私どのようにしてこれが決まったのかちょっとはっきり覚えてないんですけれども、いろいろな話し合いの末に、この箇所が決まりました。でテーマのこの、箇所を決めたときに、それほどの見通しがあったわけではないんですけれども、改めて、このイザヤ書から、この箇所を読んでいこうと思いまして、改めてイザヤ書を詳しく読み始めて学んできますと、やはり今のこの私たちにこの箇所は本当に必要な箇所といいますか、ぴったりな箇所だなと思えてまいりました。今のこの時代、また今のこの教会、私たちにとってとても大切な御言葉であると思います。そのことともに確認していきたいと思います。でもまずはちょっと56章の初めのところ、1節2節のところから考えていきたいと思っています。テーマ聖句にこのイザヤ書が選ばれましたけれども、イザヤ書というのはなかなか不思議な聖書箇所といいますか、聖書の書だと思うんですね。で皆さんも好きな聖書箇所はどこですかとか、ちょっと心に留まっている箇所はどこでしょうか、そういうふうに聞かれると、イザヤ書の一節を挙げる方も、多いのではないかなと思います。何かこう心に残る、響くものが、たくさんイザヤ書の中にあるわけですね。教えられる御言葉も多くあります。そういうわけで、ある意味こう私たちに馴染みが深いといいますか、印象にも残るイザヤ書ですけれども、ところがイザヤ書全体は一体どういう書でしょうかとか、イザヤ書のテーマは何でしょうか、そう聞かれるとちょっと私たち困ってしまうのではないでしょうか。と言いますのも、イザヤ書というのは非常に長い箇所ですね。旧約聖書の中でもかなり長い、1、2を争うぐらい長い箇所でして、66章まであるんですね。全体を把握するのが当然難しいわけです。 まあ、そういったこともあって、イザヤ書全体が一体何を言っているのか、まあ、なかなかつかむことが難しいように思います。で、今回もまあ途中から56章から学んでいくわけですから、まあ、一体何を言っているのか、まあ、少し分かりにくいところがあるかなと思います。まあ、そこで今回このイザヤ書を読むにあたって、一つのテーマ、まあ、一つの切り口を、ご紹介したいと思います。そしてそれはこの56章以下をよく理解していく上でも非常に役に立つことだと思うんですね。で、そのテーマ、切り口というのは、まあ、今日の箇所にも出てくるこう義ということですね。正義、義ですね。神の義ということです。イザヤ書の中にはですね、この義、正義という言葉が実はたくさん、まあ、よく出てくるんですね。たくさん出てきます。で、単純に、まあ、書物が長いので、回数も当然多くなるわけですけれども、で、旧約聖書の中でも一番多くこの義という言葉が出てくるんですね。まあ、箇所が聖書箇所も長いので、まあ、それだけ多く出てくるということでもあるんですけれども、まあ、義ということが一つの旧約聖書のイザヤ書のテーマにもなっていると思います。今回の箇所でもですね、実は一節の中だけでも2回この義という言葉が出てきますね。56章1節、主はこう仰せられる、公正を守り正義を行え、私の救いが来るのは近く、私の義が現れるのも近いからだ。まあ、ここではこの正義という言葉と義という言葉ですね、これはどちらもまあ同じ言葉が使われています。義、正義ということは聖書を、まあ、そして何よりも神様を理解する上でとても重要な言葉です。神である主ご自身が義なるお方、また義を求めるお方、義を愛するお方だからです。まあ、そしてこの義、正義、まあ、この言葉自体はですね、そんなに難しいことではなくて、まあ、正しいこと、公正、公平である、まあ、そういうことですね。で、ただ私たち生きていく中で現実の生活、人との関係とかいろいろな問題の中で、正義、義の言葉の意味は分かる、まあ、正しいこと、公正っていうこと、でもこの状況の中で一体何をすることが本当の義なのか、本当に正しいことなのか、それを見極めるということは非常に難しいことではないでしょうか。そういう意味でこの義、正義ということの本当の意味、これは非常に難しいことであると思います。人間の間での正しさ、それは立場や見方によって何か変わってしまうもののように見えてしまう、思えてしまうからですね。だから一つの状況の中で、具体的な問題の中で、この時この場面での正義は何でしょうか、それを話し合っても私たちの中ではなかなか結論、一致を見ることができないということがあると思うんですね。まあ、そのように人間の間での正しさ、これは立場や見方によって変わってしまう、そういうふうに見えることがあるんですね。でもだからこそ聖書は、人間ではなくて神だけが、神こそが義なるお方だと、こう言ってるわけですね。神の命令を守ること、神と共に生きることこそが義である、そう言っています。義の基準、正しいということの基準を人間の間で求めようとすると、まあ、それは当然人の見方、立場、それによって変わってしまうもの、あやふやなものになってしまいます。しかし、ただ一人、唯一まことのお方、唯一まことの神である主との関係、主ご自身にもし基準を置くならば、それはあやふやなものになることはないですね。あやふやなものになるはずがありません。 聖書が教える義、正義というのは、まあ、もちろん一般的な意味での正しいこと、悪いことをしないこと、悪を行わないことです。でもその最終的な基準は常に神にあるんですね。神を恐れ、神を敬うこと、神の戒め、律法を守ることです。まあ、これが義ですね、正義ですから、義を行わず悪を行う者は、そういう者に対して主はそれを放っておかれるということはありません。必ず正しい裁きを行われます。したがって義を行わない者、すなわち罪人たちは神の義、神の裁きを恐れるということになります。同じイザヤ書の33章14節というところ、ちょっと前のところに戻るんですけれども、33章14節、1176ページですね。イザヤ書33章14節から、罪人たちはシオンで罠なき、神を敬わない者は恐怖に取りつかれる。私たちのうち誰が焼き尽くす火に耐えられよう、私たちのうち誰が常しえに燃える炉に耐えられよう。正義を行う者、まっすぐに語る者、強奪による利得を退ける者、手を振って賄賂を受け取らない者、耳を閉じて血生臭いことを聞かない者、目を閉じて悪いことを見ない者、このような人は高いところに住み、その砦は岩の上の要害である。彼のパンは与えられ、その水は確保される。まあ、ここに義、正義ということがありますけれども、罪人たちは恐怖に取りつかれる、焼き尽くす火、神の裁きを恐れるしかないわけですね。しかし神を恐れ、神の命令を守る者、悪を行わない者、悪から避ける者は、その歩みが確かにされる。まあ、このようにしてこう義、正義という言葉、まあ、特にイザヤ書の中では神の義、正義という言葉には裁きという意味合いが含まれています。悪や罪を行う者を神が最終的に罰する、まあ、これが神の正義、神の義だからです。ですからイザヤ書の中で、旧約聖書の中で義という言葉には裁きという意味合いがあるんですね。特に神の最終的な裁き、そういう意味合いを含んでいます。しかし同時にこの神の義は、神の義を追い求める者、神を愛する者、神を敬う者にとっては救いでもあるんですね。悪や罪を行う者たちに苦しめられている人たち、虐げられている人たちがいます。彼らは神の正義を待ち望みます。いや、神の正義にしか希望がないわけですね。そのような人たちにとって、神の正義を待ち望む人たちにとって、神の義は罪人を裁く裁きであると同時に、自分たちを苦しめる悪や罪人が滅ぼされる救いの時でもあるわけですね。このような救いとしての神の義は、神だけが人々に与えることができるものです。なぜなら、本当の意味で正しい義なるお方は誠の神主だけだからですね。まあ、そのようなわけで、聖書の中、特にイザヤ書の中では、この義や正義という言葉、神の義という言葉は裁きという意味と同時に救いという意味を持っているわけですね。救いと同じような意味で使われることがあります。この義、救いは人間によって達成されるものではなくて、神によって、神によってのみ与えられるものだ。まあ、そのようにして イザヤ書の中では描かれています。そういった箇所を少し見たいと思うんですけれども、イザヤ書の45章ですね、少し戻りますけれども、45章22節から、旧約聖書1201ページ、45章22節、地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神である、他にはいない。私は自分にかけて誓った、私の口から出る言葉は正しく、取り消すことはできない。すべての膝は私に向かって鏡、すべての舌は誓い、私についてただ主にだけ正義と力があるという。私に向かって生きり立つ者は皆主のもとに来て恥じる。イスラエルの子孫は皆主によって義とされ誇る。神の義、正義ということは、罪人、悪を行う者、罪を行う者どもを滅ぼす神の裁きですね。それであると同時に、神が与えてくださる救いでもあります。正義が神のものである以上、正義は神にしか与えることができないものですね。ですから24節で、私についてただ主にだけ正義と力があると、すべての人々が言うようになる、そういう裁き、そういう救いが来るのだ、それによってイスラエルの子孫は皆主によって義とされる、救われるということを、ここでは語られているわけですね。このようにして、イザヤ書の中では義、神の義ということが神の裁きであると同時に神の救いでもある、そのことをずっとこれはそのイザヤ書全体の中で描かれていることですね。それを見ることができます。では義が神にしか与えることができないものであるならば、私たちはどう生きるべきでしょうか。どうせ人間、私たち人間には悪しか行うことができない、私たちは罪人であって悪しか行うことができないのであるならば、じゃあ何もしなくてよいのか。最終的な裁き、救いは神が行われることならば、もう私たちはどうしようもないのか。そうではないんですね。56章、イザヤ書56章からは、私たちがどうあるべきか、どう生きるべきか、それが教えられています。56章1節、主はこう仰せられる、公正を守り正義を行え、私の救いが来るのは近く、私の義が現れるのも近いからだ。神の最終的な裁き、正しい裁き、救い、義が表されようとしている。神の裁きが近づいている。だからあなた方は本当に正しいこと、公正を行いなさい、公正を守り義を行いなさいと命じられているんですね。誠の神、主の義、主の裁き、主の救いが現れるのが近いからこそ、あなた方は公正を守り正義を行いなさい、主はこう命じておられます。これは単に形式的に律法を守りなさい、形式的に良い行いをしなさい、そして徳を高めて、その結果を、その成果を神に認めてもらいなさい、そういうふうに言っているわけではありません。正義を行うことによって神に認めていただき救われなさい、そういうふうに言っているわけではありません。義、正義は、そして救いはあくまで主が与えてくださるものです。また私たちが行う、あるいは行おうとする正義というのは、むしろですね、いつも形式的といいますか、非常に表面的であることが多いと思うんですね。 でむしろこのイザヤ書56章で求められている公正正義というのは、そのような形式的表面的な正義ではなくて、誠の神の正義、神の義を追い求めようと言われているわけですね。でこのことの意味というのは、新約聖書のイエス様の言葉、これを思い起こすときにより明らかになるように思います。新約聖書のマタイの福音書5章マタイの福音書5章ですね。新約聖書7ページ主イエス様こういうふうに言われていますね。マタイの福音書5章20節、誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。主イエス様は律法は無価値であるとかですね、律法は守らなくてよい、そういったことを教えることはありませんでした。そうではなく、むしろこの神の戒め、律法の本当の意味を理解して律法を表面的に守ると言いますか、表面的に守っているかのように繕うとかごまかすとか、そういうことではなくて、本当に律法が求めていることを完全に行うようにとむしろ教えておられる。そして、表面的に守っているかのように見せかけている律法学者やパリサイ人、それに劣るものであってはならない。本当にイエス・キリストを信じ救われている者たち、神の義を与えられている者たちが何かごまかして律法を守っているかのように見せかけている人たちに劣るものであってはならない、そういうふうに教えておられるわけですね。パリサイ人や律法学者たちの律法の守り方、それは本当に表面的で限定的なものでした。そのことを聖書をまた同じマタイの福音書の中に教えられている箇所が、あります。ですね、ごめんなさい、ちょっと箇所を、そうですね、マタイの、すいません、ごめんなさい、23章ですね、ちょっと見失います。マタイの、同じマタイの福音書の23章の23節からですね。マタイの福音書23章23節。新約聖書48ページになりますけれども。律法学者、パリサイ人たちの姿について、主イエスさんはこういうふうに言われます。災いだ、偽善の律法学者、パリサイ人。お前たちは、ハッカ、イノンド、クミンなどの10分の1を収めているが、律法の中ではるかに重要なもの、正義と憐れみと誠実をおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし10分の1もおろそかにしてはいけません。目に見えぬ手引きども、ブヨは腰で覗くか、ラクダは飲み込んでいます。災いだ、偽善の律法学者、パリサイ人。お前たちは杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目に見えぬパリサイ人、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。災いだ、偽善の律法学者、パリサイ人。お前たちは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく 見えても内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいです。そのようにお前たちも外側は人に正しく見えても内側は偽善と不法でいっぱいです。イエス様はこういうふうに言われて、パリサイ人律法学者がいかに、まあ、自分たちの都合よくといいますか、表面を繕って自分たちが守れる律法だけを守っている、そして律法が最も大切なこととして教えている正義や憐れみや愛、誠実、そういったことをおろそかにしている、そういう姿を指摘しています。自分に都合の良い命令、律法、自分が守れる律法だけを守ることが正義ではありません。ましてや自分の守れる律法だけを取り出してきて、選び出してきて、それを振りかざして他の人々を苦しめたり支配しようとする、これは正義ではなく、むしろ悪ですね。悪以外の何者でもありません。ところが私たちの社会、世界、私たちの人間関係においては、まあ、むしろこのような中途半端な正義、いや正義に見せかけた悪が横行しているのではないでしょうか。まあ、律法ではありませんけれども、まあ、法律ですね、法律にも人の悪や罪を一定程度制限する、まあ、あるいは罰したりする機能があります。実際ある程度は法律によって正義が行われ秩序が保たれています。しかし法律を何か隠れ蓑にして不正が行われることもあります。あるいは司法によっては明らかにされない、また裁かれない悪もあります。まあ、これは社会とかそんな大きな問題だけではありません。私たちの身近なところ、家族や友人知人、また教会の中での人間関係においても、私たちの勝手な正義、勝手な義ではなくて神の義が必要ではないでしょうか。神の義を追い求めるべきです。私たちは簡単に自分の立場や権力を利用して何か自分に都合の良いように話を進めようとしたりすることがあると思うんですね。時には本当は自分に非がある、それをどこかで分かっているにもかかわらず自分の立場を利用して相手が悪いかのように見せかける、まことしやかに語り、あたかも自分が正義であるかのように議論をして他の人に罪をなすりつける、悪をなすりつける、いやあなたの方が悪い、まことしやかにそういうことを議論する、そういうことがあるのではないでしょうか。私たちは何か自分の義、自分の正義を行うことによって救われるわけではありません。救い、義は神から与えられるものです。しかし同時に主は私たちに自分たちの自分に都合の良い義を追い求めるのではなくて、むしろ神の義、神の正義を求めるように主は願っておられる、求めておられるわけですね。イザヤ書の方戻りますけれども、56章2節、幸いなことよ、安息日を守ってこれを汚さず、どんな悪事にもその手を出さない、このように行う人、これを固く保つ人の子は。でここではですね、義、まあ、守るべき義として安息日ということが挙げられています。律法である安息日を守ること、どんな悪事にも手を出さないこと、これを、まあ、神の具体的な義、具体的な現れの一つとしてここでは挙げられています。安息日を守るということは、これは本当に具体的なことですね。旧約の時代は土曜日ですけれども、新約今は、まあ、安息日、日曜日ということになりますけれども、 この日曜日をどのように過ごすか、安息日をどのように守るか、これは非常に具体的なことですね。私たちの生き方、生活に関わっている日曜日どう過ごすかという、とても具体的なことです。しかし同時にここには神との関係が問われる本質的なことでもあります。もちろん安息日を守るということも、これさえも本当に表面的になることはありえます。単に何歩以上歩いてはいけないとかですね、こういう仕事はしてはならないとか、非常に表面的にこの律法を守ろうとする、そういうことはありえます。しかし安息日の律法が本当に求めていること、これは何かというと、私たちと神との関係、また私たちと人々との関係、これが問われています。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ、これは律法に命じられていることです。でもこれは単に何か仕事をしないとか休むということではなくて、私たちと神との関係、また私たちと周りの人との関係が問われていることです。神の支配を認めない人、神の秩序を認めない人、神と共にいることを喜ばない人、これは安息日を覚えてこれを聖なる日とすることはできないと思います。安息日を喜ぶこともないと思います。あるいは他者との関係においても、本当に自己中心で自分の利益、自分の利得、自分のしたいことしか求めない人は、安息日を守ることはできません。働いて自分だけ何か利益を得ようとする、あるいは他の人が休むことを許さず奴隷を酷使し搾取しようとする、あるいは土地や環境を破壊し、そこから自分の欲の赴くままに利益を得ようとする。そうやって結局は神の秩序、神の支配を喜ばない、神の支配に服することを求めないということですね。ですから安息日をどのように過ごすか、この具体的なことを通して私たちは神との関係、また隣人との関係を問われることになります。このようにしてここで、公正を守り義を行え、そのように命じられて安息日を守るという具体的なことが問われている、これは本当に大切なことであると思うんですね。これは私たちにも問われていることです。今日でも主の日、この礼拝の日をどのように過ごすか、これはとても具体的なことでありつつ、私たちと神との関係、私たちの真の姿が問われているのではないでしょうか。主の日に私たちは何をしようとするでしょうか。好き勝手なことをするのか、それとも神を愛し神を敬い神の命令を守ろうとするのか。また私たちの在り方はどうでしょうか。本当に具体的に神の義を、正義を求めているでしょうか。行っているでしょうか。心から神を恐れ崇めているでしょうか。私たちの在り方が、もし私たちの義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。そのように主イエス様は言われています。私たちの在り方はどうでしょうか。神に選ばれ贖われ救われた者として、まことの神である主の義を追い求めていく、そのようなものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。主はこうおせられる、公正を守り正義を行え、 私の救いが来るのは近く、私の義が現れるのも近いからだ。唯一まことの天の父なる神様、あなたの御名をあがめ賛美をいたします。ただあなただけがまことのお方、義なるお方、正義のお方です。悪を憎み、悪を行う者を許さず、正しく罪人を罰し裁くことができるお方です。しかし同時に悪に苦しめられ、虐げられ、苦しんでいる者たちを助け出し救うことができる、恵みを与え憐れんでくださる、そのような救いの義を持っておられる、そのようなお方でもあります。どうぞそのことを私たち御言葉から教えられ、あなたをあがめ、あなたに期待し、あなたの義、あなたの救いを待ち望むものとならせてください。単に待ち望むだけでなく、あなたが教えてくださっている義を具体的に行うことを私たちが求めていくことができますように。律法学者やパリサイ人の義に私たちが劣るものであることがありませんように、どうか私たち自身がなお自分を顧み、あなたを呼び求めるものであることができますように導いてください。御言葉を感謝して、主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。